コテツワールド、本日はカナダからお越しの足立ゆかりさんとご家族のね皆さんをスタジオへ来ていただいてお話を伺います。ゆかりさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
サム君、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ヒヨ君、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
ヒヨ君よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、今は、カナダの学校が夏休みということで、青垣町の方へね里帰りされております。
はい、
前回ね、出演していただいた時に日本と、ね、カナダの違いについて、ね、お話してたら、まあ、いろんな人がねえらいちゃうな言うてねお話を伺いましたので、その辺ちょっとね今日もねお伺いしたいと思います。
はい、
日本に住んでる私はですね、この日本で見てる姿が全て世界中で共通かなと思ってたんですが夏休みね、前回ねプールがねカナダないっていう話が、あれほんまかい、日本やとね小学校中学校高校どこ行ってもねプールセットでついてるもんね。
そうですね。
でカナダではないということで、で今日ね打ち合わせの時にいろいろ聞いてると運動会もないって言ってましたよね。
ゼロ
ゼロ
ゼロ、ね、
ゼロ、
参観日もない
ない
ない、
そもそも夏休みは学校が閉まってるってのは
閉まってます。先生もいません。
ね、はい、大きな違いですよね。
はい、誰にも誰もいません、
うん、ゼロ。
じゃあ、日本だとねやっぱり部活したりね夏休み補習したりね学校空いてるんですか。
部活がありません
ね。え、
はい、
学校の先生も2ヶ月休みってのはねちょっと日本では考えられないですが、
ですね、
もうカナダではもう当たり前になってるから、反対に日本はなんで仕事してるのって感じなんですかね。
いや、なんで先生が休みに仕事をしてるのかっていうのは多分、うん、カナダの人は理解できないと思います、
うん、あ、休みじゃないみたいな、
生徒がいないのにねなんで行ってるのって感じね、
はい、
反対に言うとね、
はい、
何をしてんのかって感じですね、
まあ、そうですね、
はい、だけど小学校の先生とかにも聞いててさ、うん、やっぱり夏休みの間とかは次の年に備えて研究とか、研究というか習い事したりさ、新しいコツ学んでなんか頑張ってそうな時もあったと思うんですけど、
うん、とらね次の始まった時の準備とかね、うん、
まあ先生の自習みたいなもんでした ね、 ね、家でとか、
はい、
まあ、始まるのが9月からなんで、うん、
はい、
結局はもう年度末っていうことだから、新しいことをやることはまず先生たちもないですよね。もう5月で終わっちゃってるから、
うん、
5月6月で、
ほうほう、
だからそこからは次のその9月から始まる新しい学年 に備えての準備みたいなのは先生個人的にされているだろうけれど、
うん、
学校に来て何かをするということはあんまりないですね、
うん、ね、その辺がちょっと日本的に言うとえらいちゃうなということと、あと何テストもないの？日本やとね、うん、学期ごとにね中間テストと期末テストがね、まあ、ありますけどね。
ないですね。
まあ、あるっていうことは時々あるんだけど、やっぱり日本って先生とか確かめるためにさ週2週間に1回とか、はい、テストみたいな出しますよね、
はい、うん、出しますよ、うん、
だけど僕らはやっぱり評価されるのがテスト以外の方法とかでもよくしてくれてるんですよね、
うん、
クイズもないかな、じゃ
あ、うん、まあクイズは英語の授業でクイズって初めて去年聞いてさ、クイズってなんか遊ぶんかなって思ったら、いやなんか変な小テストみたいなもん出してくれて先生が、
うん
うん、そういうのも良くないですね。まあ良くないっていうか、よく行われないってことです、
うん、
めったにないってことね、
うん、そうそうそう、
今ね、サムは高校生ということで、ティオは今小学生ですね、
はい、
それぞれ学校によって、まあ、学年が違うのでね違うんですが、日本ですとね必ず、まあ、試験っていうのがあって、それ学期ごとにね評価の基準が、まあ、テストの点が主にね大きな試験の結果が成績にねつながりますけども、 はい、その辺も違うってね、うん、今言ってたのと、あと大学の入試というかね、試験もないっていうのもまあびっくりしたんですけどね。
ないですね、
まあ、大学ったら誰でも行きたかったら、あの学費を、うん、払えば行けるような仕組みになってる気がするんですけど。
ってことはあのどこの大学行くにももう関係なしってこと、
うん、そんな、そうですね、
そうですね。
あ、そう、ほんなら大体近くの大学へ行ってるのか、やっぱりその人気の先生がいてるとこか人気のなんか自分のやりたいその学科があるところを狙っていくような。
そうですね、だから自分が何をやりたいかによって行くので、うん、その学校で決めるんじゃなくて、
はい、
その日本で言うと学部、うん、学科、
はい、
それでじゃあどこの大学がその一番自分のやりたいことに力を入れてるかっていうのを、うん、あの調べて、
はい、
でそれでアプライして、そこの大学と自分とのその成績、今までの成績、その評価自体が、うん、大学側が OK 出すかどうかっていうところですね。だから結構あの内心も非常に大切です。
でその大学の入試の、まあ、条件としてもそのボランティアと、あと普段の、ね、成績がその大学の、ね、入試の条件になっているということで、
うん、
あとほしたら日本ですと、まあ、高校の時にね、大学行きたい大学によってその理系とかね、文系であの授業の、ね、中身が数学が多かったり、ね、うん、あの物理が多かったりとか、いろんな違いがあるんですけど、そんなことはカナダの学校ではないんでしょうか。
ね、うん、コースチョイスって言って、
コースチョイス、はい、
9年生から12年生まで、
うん、
32コース取って、
うん、
そのコース、各コースを突破したら、コースを突破してワンクレディットっていう、まあ、点数みたいなものがついて、
うん、
卒業するときに32クレディット取れば、
うん、
卒業できるんですよ、
はい、
それで、まあ、学年ごとに減っていくんですけど、
うん、
徐々に9年生から12年生までにあの行ってさ、
はい、
あのその中でも義務の教科とかあるんですよ、やっぱり特に国語と算数、数学みたいなものを、
うん、
それはずっと、取らないといけないコースで、毎年そのコースを学年ごとに取っていくんですけど、
うん、
やっぱりあの空いてるスペースとか、あのやっぱり1年には8教科取って、そのうち大抵義務は、多くて8教科、少なくて最後の12年生は2教科になるんですよ、
うん、
それでやっぱり僕は例えば、社会みたいなものが好きだって言ったら、
うん、
その社会的のやっぱり、授業を自分で選んで、
うん、
そして先生これ取りたいですって、そのさっき言った2人の先生に、自分にあの ついてくれてる先生に、
うん、
その私はこのコースを選びましたって言って、その先生が OK ですって言ったら、自分の好きな授業を取れるんですよ。
あ、そっか、やっぱりある程度その将来に向かった科目というかね、を取っていくということですね。
そうですね、
なかなかそのクレジットの話を聞いても日本と違うので分かりにくいのでもうね、日本を離れてね、カナダへ行くということなので、日本での、ね、ちょっと思い出についてもね、お聞きしたいと思うんですが、ティオはカナダのね、なんか名物じゃないけども、メープル、
メープルシロップですね、
うん、学校持って行ったんですかね、
はい、
どないして食べたんですか、みんなで。
まあ、先生、もともと僕が考えてたのは、まあ、みんな2クラス2組あるんだけど、
うん、
そのうち1組だけにあげるつもりだったんだけど、
はい、
でクラスでみんなで食べるつもりだったけど、
はい、
先生が2クラスにあげようって言って、
うん、
でパンが出る給食まで待って、
はい、
でそのメープルシロップをパンに乗っけて食べた、うん、っていうこと。
ティオは今青垣の小学校の何年生なんですか。
6年生。
じゃあ6年生の2クラスある全員にメープルのお土産を分けて、
はい、
ほんで給食がパンの時に、
はい、
全員がそのメープルを ちなみにメイプルの量はどれぐらい持って行ったんですか？
そんなになかったので、はい、結局1人小さじ1杯ずつやね。
じゃあ、はい、ちょっとパンにあのちょろっと
つけるちょろっと塗るだけで全部は多分無理だったと思うんですけど、
一口ね、あのちょっとメイプルの味がするパンが食べられたということですね、
はい、
貴重な味でございますね。
そうですね、
めっちゃ甘い、うん、なんかとろり
本当のメープルなので、はい、私たちの友人の、うん、メープルファームっていうメープルを実際に作ってらっしゃる農家から分けていただいたメープルをそのまま持って帰ってきていて、はい、そのやっぱりグレードがいろいろメープルもあるんですけど、うん、一番いいグレードのを食べていただきました。
あ、ほんなまああのね、青垣の6年生はね、カナダの味をしっかり
味わってくれたと思います、はい、次回はもう少したくさん持ってきます
例えばね、そうか、ティオが通うクラスは1組と2組とあるの？
はい、
何組に、どちらの組にいてるの？
1組
か。じゃあ1組のここの分だけと思ってたけども、
はい
ね、じゃあ
先生が
そうだね。でも先生も そらそうだよね、同じ6年生やもんね、うん、先生の判断としては正しいかなと思うね。
いやでも先生が言ったことは、うんまあ、もう一つのクラスからワンワンなくてとか言ったから、まあ、面白かった
あ、でも日本の、まあ、6年生はカナダの名物といえばメープルシロップがやっぱ頭に浮かぶんやろな。そうなんですかね。
そうな、
そうな、ね、
どうかね、まあ、でもメープルが有名かなって言った子が一人いたんだよね。
いや、もともとその子はカナダで一番有名なものって聞いたんですよね、うん、そこはさあメープルかなと言って で、うん、でそこで始まった
でどんな味かなって彼は食べたことがなかったので、うん、そのティオダーが家に帰ってきた時にその子がそんな風に言ってたっていうから、それじゃあ食べてもらうしかないわねって、
うんうん、じゃ あのそのリクエストは、学校へ行く前に聞いてたの？
いや、学校の途中、
途中で、
あ、まあ、先生がちょっとプリントかなんかを
あ、そっか、
しなきゃ、で、
ほんなら
で先生が、質問タイムみたいなもんで、
うん、この夏休み帰ってる時にその質問が出て、はい、でメープルシロップをお母さんが調達してきたの？
はい、
はい、お母さんが調達してというか、私ははい、お土産のためにまとめて持って帰ってきてます。
持って帰ってきたのはちょうどあったわけですね。
そうです、
そんな予定で持って帰ってないもんね。
持って帰ってなかったので急遽
あ、なるほど、
はい、
でもたまたま持って帰ってて反対に言うと良かったですね。
良かったですね、
ね、
はい、
すごいね。そしたら反対に聞くけども、カナダで、日本の、まあ、有名なものというとどんなイメージが、カナダの子供たちは
寿司です。
寿司、
寿司は持っていけんね
寿
司土産にな、
うん、作ってます向こうで私があ
、まあ、でもカナダで寿司って言ったら、
うんうん、
全員巻き寿司のこと考えてるんですよね、うん、カナダで本当の寿司って知らないんですよ。
まあ、
あ、そう、
寿司って言ったら巻き寿司って出てくるんですよ。
巻き寿司っていうのは、まあ、海苔が周りに巻いてある、はい、真ん中にこういろんな具があって、はいはい、ご飯でそのイメージでいいんやねひょっとしてまた違う、まあまあ、寿司をイメージしてるのかも。
普通の寿司はきっと知ってるんだけど、うん、それはやっぱり巻き寿司と比べたら美味しくないから巻き寿司の方がいいっていう人も、僕の友達なら僕寿司大好きって言ってさ、巻き寿司だよねって聞いたら、うん、他の寿司美味しくないもんって。
ああ、
やっぱり生魚とか食べる習慣もないし、
うんうん、
醤油もきっとさ、そのレストランに何だったっけ、うん、あるよね、刺身にかける特別な醤油かなんか、
う
ん、
紫、
うん
うん、まあ、うん、そういう醤油とかもないから、
うん、
美味しく新鮮な刺身とかも食べれないから、
うん、
だから逆にやっぱり、ま、巻き寿司が、いや、I love sushi ってさ言ってきて、
ああ、そうイメージカナダのイメージで寿司というともう巻き寿司、
そうですね。
巻き寿司自体も高いんですよ、それで向こうで。 だからもうその握り寿司とかって言うと本当に高い寿司屋に行かね、そのスシローみたいな、うん、そういう回転寿司っていうのがないので、はい、いろんな、まあ、あの日本だったらその回転寿司でもいろんなお店があるんですけど、
はい、
カナダに多分回転寿司、多分ですよ、私、うん、あの聞いた話なんですけど、バンクーバーにはできているかもしれないんです。でもそれ以外の町でてか都市で見ることがないので、うん、やっぱり実際に日本食レストランに行って、あの、料理の寿司職人の方が握ってる寿司っていうのはやっぱり本当に高いので、
うん、
そうそうみんな食べられないんです。
ああそうなんや、
はい、でそういうあの普通のスーパーみたい、日本でいうスーパーみたいなところに売って、うん、行って売ってる寿司っていうと巻き寿司なんです。
あら、じゃあ日本人が思ってるのと同じ寿司といっても全然違うのをイメージしてるわけですね。
そうですね、まあ、うん、あの本当にその寿司屋に行って食べた子以外は、う
ん、ああそっか、
基本的に、うん、なので私が作ってお弁当に入れてたらもう大騒ぎになるみたいです、うん、
わお
寿司、
いやまあ大騒ぎって言ったらちょっと
変なんだけど、でもみんな食べたい、うん、食べたいって思う、うん、
欲しい欲しいくれ、
そら言うわな。うん、よかったね。でもね、お母さんが作ってくれるからね。
はい。
でもあのカナダの学校もお弁当を持って行ってるんですか、うん、給食とかじゃないの？
給食はありません。
給食はゼロ。まあ一応僕の学校では、うん、まあランチルームに行って帰るんだけど、
うん、
まあお母さんたちが払って。
今彼が言ってるのは私立の学校で、はい、普通の公立にはそういう食堂とかっていうのはないので、
うん、
皆さん自分でお弁当を持って行ってるんです。
ああ、お弁当といっても日本の場合はね、だいたい弁当箱に入れてね、ご飯と、はい、ね、おかずと入ってるお弁当ですが、
は
い、
弁当箱はありませんので、
はい
はい、
弁当紙袋ですか？
なんだろうね、
なんかサンドイッチを持って行ってるようなイメージがあるんやけど、
そうです、
それは、はい、うん、でもコンテナとかあるじゃない、
そういう
プラスチック
の、こういうサンドイッチを入れる四角い入れ物とかっていうのがあるので、それに入れてたり、
だいたいそのお昼ご飯の家はサンドイッチをイメージしたらいいの、
まあスープ持ってくる、ね、ثermスとかもあるしさ、
スープとかいろんなもん、うん、いろんなもんのためにいろんなもん作ってる、
いろんな国の人がいますので、うん、サンドイッチ食べる国の人たちばかりじゃないので、あ、あのアフリカから来てたりとか、うん、はい、そのいろんな食べ物で、うん、肉食べられない人もいるし、あ、
そうか、
あのそれぞれの家庭で食べてるものをやっぱり持ってくるんですよ、うん、
はい、
はい、
あ、まあそういう意味では反対にその給食だと困るわけやね。
困ります、
めっちゃ困るよそれは、は
い、全世界の料理作るわけにいかないですからね。
ですけどね、
うん、
やっぱり高校とかに入っていくと、
うん、
そのやっぱり人数も多くなってさ、
はい、
みんなが一つの場所に集まって学校に行きますよね。やっぱり小学校と比べたら高校の量ももうちょっと少ないから、う
ん、はい、
そして施設が大きいと、他のまあ、自分でやってるあの会社みたいなあの食べ物を売る、
うん、
なんて言うんだっけ、まあ、レストランとは言っちゃダメなんだけど、
カフェ、
まあ、カフェみたいなもんが、うん、僕の学校には食堂の別の部屋として、うん、ドアに通ってさ、まあ、そのドア通ればそこのカフェだけなんて言うんだっけ、すいませんね、食べ物をさ入れてありますよね、あのガラスのケースで中温めたりするためのような、
まあ なんていうのかな、
ま、はい、マミ分かるでしょ、例えばあの範囲になってガラスのケースで後ろには食べ物が置いてあって、それ私これ欲しいですって言って後ろのカウンターにとかその出してきてくれるっていう
ショーケース、
ショーケースみたいなもんにさ、うん、このサンドイッチとかハンバーグとか、
あ、そっか、
やっぱりファストフードなら共通だから、うん、僕の学校ならピッツァとハンバーグとホットドッグと、うん、ま、レバノンの人が経営してるんで、シャワーマっていうラップに詰めた ラップに詰めた、食べ物とかもあるんですけど、
あ、まあ、僕の
そのラップっていうのはそのサランラップとかじゃないですよ。ラップっていうその包むものです。
あ、
まあ、はい、僕の学校に行ったらカレーとか作ってるけど、
そ今そのテオドアが行ってるその私の私立の学校はそのカフェがあって、でそこにその専用の業者がもう入っていて、でそこでもう作ってるんですね、うん、まあ、食堂みたいな形になっていて、うん、でその親が1あれは1年間
か、親が、
お金を
1年間とかのお金分を学校に払って、
うん、
学校はその分をカードに入れるんですよね、
うん、
でそのカードを毎回スキャンして、
うん、
で昼ご飯を買う。
子どもたちはもうすでに お父さんお母さんお金払ってるので、そのカードによってその、うん、食べてるっていうのをカウントするので、その日のメニューはある程度決まってるよね。
いや、時々もう全然違うこと、
うん、
とか。じゃあティオはどないしてんの小学校で。
お母さんが作ってます。
あ、ティオはお母さんのお弁当を食べてるし、あの、はい、お弁当、ま、持ってこない家とかいろんな家庭の事情あるから、
そうです。
その場合はそのまあいや給食じゃないけども、
うん、
まあ、
レストランで食べる
ってか、その
学校内のレストランで食べてるっていう、
まあ、レストラン
っていうか
買うだけで廊下になってて、ショーケース廊下買って、うん、そしてみんなが食べてるところで食べに行くみたいなもんですね、うんうん、あ、
教室持って帰って食べるような感じ。
教室じゃないです
よね、まあ、食堂が一
応ランチルーム、ランチルームです
っていうところがあるんですよ、
はい、まあ、僕の学校のランチルームでいうと、
うん、
まあ、テーブルがいっぱい並んでて、うん、
はい、
でそこに自分の好きなとこぐらいに座って、
うん、
で自分の友達とかで一緒に食べるみたいなもんですね、
うん、
日本みたいに席は決まってない、
うん、あ、そうなんやね、教室でね自分の席でね食べるのがね当たり前になってるけども、じゃあそうじゃないんだね、
はい、
うん、
でその時間に先生はいないもんね、
うん、まあ、いるいる、いや見張りの人とか、ま、
そう
あの担任の先生はいないんです。
あ、そう、
はい、
その見張りっていうのは何なのそれ。
あのランチレイディっていうんですけど、ああ、それまたそういう専門の人が来るんです。
いや、ランチレイディじゃない、僕たちは先に外に出て遊んでから中に入って食べるんですよね、
うん、
でな外で人先生はいないから、まあ、そこのための人が人をは、払
雇ってる、
雇ってで 見張りしてもらってるんだけど、まあ、でその人たちが一緒にランチルーム行って、でランチルームを見張ってるんですよ。
まあトラブルが起きないように見張ってるってことですかね。
はい、
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱり。
でもやっぱり見たことないから、なんかちょっと想像つかないね。
わからないと思います、うん、まず見に来てください。
本当やね。
まあお金があれば。
あとあの日本だと授業のね始まりと終わりは必ずね、起立礼なんですけども、お願いいたしますとかね、おはようございますとかねが当たり前ないけど、なんか今さっき聞くとないっていう。
ないです。
っていう感じもね、日本だとそれ当たり前が当たり前になってるから、
まあ、もともと朝の会もないんです。
ないね、
う
ん、
やっぱり礼儀が違うっていうか。あのやっぱり先生もさ、
うん、
あの大抵敬語とか使いますよね、
うん、
でもあの例えば僕らはあのフランス語でやってて、
うん、
あの授業とか、
はい、
そしてフランス語ならあの先生のことをあの指すときに使う言葉大抵あなたとか、
うん、
日本ならさ友達には君で、知らない人にはあなたって言いますよね、うん、そしてフランス語もそういう分けることができるんですけど、
うん、
あの先生のことを君って呼んでる人もいるんですよね。やっぱり僕はそういう使い方はなんかやっぱ先生って先生だから尊敬しないといけないって、まあ、一応思ってるんだけど、
うん、
でもやっぱりそれもあの、まあ、僕の友達とか同級生はよくしないですね。やっぱり先生に普通に喋りかけて、
あ、うん、
そう先輩感覚とかもなくてさ、
あ本当、
うん、だから、うん、まあ、
まあ、僕が行ってる学校では、先生みんなボスとかそんな、まあ、フランス語で多分言葉違うけど、まあ、うん、そんな言葉で先生に、なんか上を見て先生に上見てるぐらいに 言ってる。
ああ。
まあまあだからティオの学校は一応結構礼儀正しいよね。
うん。うん、あ、学校によって違うのそれも。
ま
あ、
違います。
公立と私立の違いかな。公立だっけ言葉。うん、公立だよね。
あなたの今言ってるのは公立だからね。
うん。まあ公立の方が割と先生も生徒も。なんか慣れ慣れしい感じ
残念ながら
残念ながら、
う
ん、
そうですね。結局そういう朝の会にしても何にしてもその授業と授業のけじめみたいなのがこうありますよね、
はい、
基本的にけじめっていう感覚がないので、うん、だから先ほどおっしゃってたように例えば入学式とか始業式とか終業式とかそういうの一切ないですから、
は
い、
うん、
だからそのいつ始まっていつ終わってるのかっていうのももう一つよく分かってないと思いますみんな先生も学生もね、
う
ん、
そうですね、
まあ、なんか全然ちょっと違うでやっぱり行ってみんことには分からんね、
まあ、日本一つ言いたいことは日本にいると、うん、まあ1時間目2時間目でも時々変わるとき、
うん、
例えば、1年の最後に来てるから早く終わったりするんです、
うん、
でもカナダではもう毎日同じ時間で終わるんですよ、
うん、ああ、まあ同じ時間に終わりそうな気がするけどなんかもう一つ聞いてても意味がよくわからない。
いや、毎日朝はこの時間で始めて、うん、毎日同じ時間に学校が終わる、うん、
だから彼が今言いたいのは、はい、うん、その青垣小学校に行ってても曜日によって5時間目があったり6時間目があったりとか、その小学校の場合はその曜日によって違うんですよ、
うん、
だけどカナダの学校は曜日によって違うとかってありえないので、
うん、
朝始まってもう最後終わる時間っていうのがもういつも一緒なんです。
うーん、
そうですね、まあ、
あ、そうなんや、
はい、
ほんならまた学校が始まったらね、カナダとお話をさせて聞かせてください。
はい、
いつでもあっという間にね時間が過ぎてしまったなんか取り留めもない話をねしてましたが、でも聞くたびに面白いね違いがあってすごい不思議ではあるんやけども、でも面白いなあ。
そうですね、
はい、
やっぱり、うんうん、日本を基準に考えると、うん、多分わからないです。
わかんないですね、想像しにくいよ
な。想像もしにくいと思います、
うん、でもそういう意味では両方経験してるってすごいことですね、う
ん、楽しいからいいです。
ラッキーですね、
羨ましいわ本当ね。
ラッキーだと思います。
はい、では続きはねまたカナダへね、帰ってからお話を伺いたいと思います、本日は足立ゆかりさん、サム君、キヨ君、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。